イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第482話、釣り合いの中で生きる。都市計画と集合住宅のレジェンドとして知られるドイツの建築家がいます。ブルーノ・タウト。彼はヒトラーの台頭に危機を感じ、建築家仲間の知己を頼って日本にやってきました。京都、仙台などに滞在した後、1934年8月、群馬県高崎市のある小さな住まいに移ります。それが少林山達磨寺の心を洗うと書く先進亭。滞在は予定を上回り、2年3ヶ月もの間、日本での暮らしを堪能しました。彼がその時の様子を記した日記や絵は、1930年代の日本を写す貴重な資料として今も大切に保管されています。先進亭は6畳と4畳半2間の質素な平屋。しかし入ったその日にタウトはここが気に入りました。建物を取り囲む豊かな自然、木々のざわめき、鳥の声、障子から差し込む日の光にわびさびを見出す。もともと日本文化に傾倒していた彼にとってそこは楽園だったのです。日本にいる間、思うように建築家としての仕事はできませんでした。たまに設計の発注があっても、西洋風で斬新な建築を望まれ、いかにも日本風のデザインを推し進める彼との間に深い齟齬が生まれてしまいます。それでもタウトは先進亭での暮らしだけで十分幸せでした。日々の移ろいを丁寧に楽しむ生活。彼が建築で最も大切にしたものは釣り合いでした。建物自体の釣り合い、周りの環境との釣り合い、そこに暮らす人間との釣り合い。人生も決して独善的であってはならない。必ず一緒にいる周りの人との釣り合いの中で生きていく。日本人が忘れていた日本的な美を提唱した唯一無二の建築家、ブルーノ・タウトが人生で掴んだ明日へのイエスとは。ドイツ表現主義の建築家、ブルーノ・タウトは1880年5月4日、ドイツ帝国東プロイセン、ケーニヒスベルクで生まれた。ケーニヒスベルクは哲学者カントの故郷。タウトは幼い頃からカントを尊敬した。輝ける大空は我が上に、道徳的規範は我が内に、というカントの言葉を大切にした。町には緑があふれていた。秋には黄金色に輝き、葉が落ち、やがて寒い冬がやってくる。雪が積もった針葉樹、時々どさっと雪が落ちる音がする。何気ない自然界の音、匂い、色に 敏感だった。ただ、自然界の素晴らしさより、その間にそびえるビルや家、大学の建物や教会の高い塔に興味を持った。人間が作る建築物は自然に抗うものなのか、それとも融合できるものなのか、幼いタウトにはわからなかった。成績は優秀。ケーニヒスベルクにある国立建築工学校に行きたいと思う。しかし、父親の仕事が破綻。お金がない。ギムナジウムに通うタウトは、自身の夢を叶えるため、働いて学費を貯めることにした。建設現場で、レンガ積みなどの肉体労働をする。どんなに過酷な仕事でも、建築に関わることができるのは幸せだった。世界的に有名な建築家、ブルーノ・タウトは、学費を自分で稼ぎながら、国立建築工学校を卒業した。ベルリンの設計事務所に就職。建築の修行をしながら、文学や哲学に興味を持つ。特にニーチェに傾倒。建築も芸術であるべきだという考えを持った。この時期のドイツは、生活と合理性を合わせたモダニズム全盛。無駄を省き、いかに暮らしと直結するかが起点だった。しかし、タウトはそこに真っ向から挑む。建築は芸術であり、表現であり、色彩だ。彼を一躍有名にしたガラスの家は、どんぐりの実のような外観。そこに無数のガラス窓を貼り合わせる斬新なデザインだった。その他にも、アルプス山脈の建築スケッチや宇宙を想定したデザインなど、前衛的な表現主義建築を発表し続けた。彼が変わったのは、第一次世界大戦でドイツが敗れた1920年代の大恐慌時代。貧しい人たちの劣悪な居住環境に心を痛めたタウトは、清潔で快適、さらに心が健康になる集合住宅の設計に心を砕いた。そうして生まれた数々の住宅群。デザインや色彩はタウトの自己顕示ではなく、そこに暮らす人たちを励ますためのものだった。それら集合住宅は世界文化遺産に登録される。しかし、タウトが他の名だたる建築家と違うのは、とある住宅群の住民たちがタウトへの感謝の気持ちを石碑にしたことだった。その検証は彼らのこんな思いの具現化に違いない。あなたのおかげで私たちは生きる勇気をもらいました。ドイツから逃れ、日本にやってきたブルーノ・タウト。桂離宮の素晴らしさに感動するが、彼が最も心安らいだのは、群馬県高崎市、達磨寺境内にある先進亭での暮らしだった。石段を登った高台にある日本家屋。そこでの2年余りの生活で、彼は自分のやってきたことを振り返り、ある考えにたどり着く。この世は釣り合いで成り立っている。独りよがりなデザインで 世の中をあっと言わせたいと思った青年期。建築が芸術である思想に変わりはないが、集合住宅を喜んでくれた住民たちの笑顔はどうだろう。人が一人で生きていけないように、建物も自然の中で独立できない。融合、融和。高崎の農家の人たちは、ドイツ語がわからないのに、タウトを家にあげ、お菓子やご飯をご馳走してくれた。森の中を散歩するとき、村の子供たちは、枝がタウトに当たらないように先導して歩いてくれた。異国で優しさに触れるたびに、彼は思った。心を通わせることが、人生最大の芸術であると。私たちは、完全なる釣り合いを、妬む心を捨て去り、おおらかな心で受け取るべきである。ブルーノ・タウト。イエス、明日への便り。第482話、釣り合いの中で生きる。作、北坂正人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、群馬県伊香保に記念館がある竹久夢二の物語です。朗読は私、長塚圭司でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。